主は今招いて言われます。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠賛美歌29番天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。父親たち、子供を怒らせず主のしつけと諭しによって育てなさい。愛する父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違ってもそれぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝します。優主は愛する多くの兄弟を天にお返しいたしました。どうぞご遺族のうちに主の慰めと平安と、何よりも天における再会の希望へと導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。神様、この朝父の日の礼拝を捧げています。私たちは、子どもたちは、神様あなたから親を敬うように命じられていますが、しかし親が子供を怒らせるときに、親は子供がこの命令に逆らう原因を作ってしまうことがあります。父の日の今日、父親として子供たちに父なる神の愛と同じ愛を持って接することができますように、子供たちを励ますことを忘れることがありませんように、子どもたちの関心を自分の関心として捉えることができますように、親の利己的な夢を子どもたちに押し付け、子どもを通してそれを達成しようとすることがありませんように、一人の子どもの特徴や能力を他の子どもを測る基準とすることがありませんように、主を導いてください。また逆に、子供を叱ることなく何でも彼らの思う通りにさせることがないようにもしてください。子を愛おしむ父のように、主は愛する者を懲らしめるとあります。愛をもって主のしつけと諭しによって子供たちを育てる知恵を私たち親に与えてください。どうぞ主よ、この礼拝で奉仕される方々を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。引き続いて主の祈りです。賛美歌 93:5-A 主の祈り A、 賛美歌 93:5-A をお開きください。 天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝の詩編の箇所は詩編34編です。旧約聖書の849ページ、旧約聖書の849ページ、詩編34編です。司会者が最初から二節までをお読みいたします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編34編ともに購読をいたします。ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で気が触れたように装い追われて去ったとき、私はどのようなときも主をたたえよう。私の口には絶え間なく主の賛美がある。
私の魂は主を誇り、苦しむ人は引いて喜ぶ。
私と共に主をあがめよう、共に皆をあがめよう。
私が主を尋ね求めると主は私に答え、あらゆる恐怖から助け出してくださった。
主を仰ぎ見る人は輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。
苦しむ人が呼び求めると主はこれを聞き、あらゆる苦難から救ってくださった。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷き、彼らを助け出した。
味わい見よ主の恵み深さを、幸いなものを主に逃れる人は。
主の聖なる人よ、主を恐れよ。主を恐れる人は乏しいことがない。
若い獅子は獲物がなくて飢えるが、主を尋ね求める人はいかなる良いものも欠けることがない。
こらよ、来て私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。
命をしたい日々を愛して恵みにまみえる人は誰か。
悪からあなたの舌を、欺きの言葉からあなたの唇を守れ。
悪から離れ善を行え、平和を求めこれを追え。
主の目は正しき人に注がれ、その耳は彼らの叫びを聞く。
主の御顔は悪を行う者に向き、彼らの記憶を力立つ。
正しき者が叫ぶと主は聞き、あらゆる苦難から助け出した。
主は心の打ち砕かれた者に寄り添い、霊の砕かれた者を救い出す。
正しき者に災いは多いが、主はそのすべてから助け出してくださる。
彼の骨をすべて守り、その一本も砕かれることはない。
災いは悪しき者を死に陥れる、正しき者を憎む者たちは罪に定められる。
主はそのしもべらの魂をあがなってくださる。主に逃れる人はすべて罪に定められることはない。
アーメン。続きまして回収祈祷です。はじめに西村武雄さんにお祈りをしていただきます。
主は心の内砕かれた者に寄り添い、霊の砕かれた者を救い出すと、恵み深い尊い天の父なる神様、この6月の第三聖日、父の日、また伝道礼拝、皆様と共に集い、今一度このところで主を礼拝する大きな恵みと喜びに心から感謝をいたします。すぐる日々の間、私たち一人一人の歩みを確実に守ってくださり、今日まで導いてくださいましたことをありがとうございます。司会者がお祈りされましたように、この1週間の間に3名もの兄弟が天に帰られました。私たちは本当に悲しみの中にあり、また残されたご家族の方々にはもっともっと大きな悲しみがあることと思います。どうかご家族の方々の上に豊かな慰めがございますように。また私たちこういうことを通しても本当に神様の真理をさらに求めて進んでいくことができますように、導いてくださいますようにお願いをいたします。この年も半年が過ぎ、コロナ禍も少し下火になってまいりました。どうか神様、こういった環境の中での礼拝を約2年半続けてまいりましたが、一刻も早くこのコロナの影響から解放されて、前のような形で心から死を賛美することができる日が速やかでありますように、心からお願いをお祈りをいたします。今から川原崎先生が聖書を通して今日の御言葉を語ってくださいます。どうぞ語られる御言葉を私たち一人一人が心を開いて受け入れますように、神様ご自身の言葉として受け入れて実行していくことができますように導いてください。この礼拝を進めてくださっている司会者の上に、総学者の上に、また受付案内の方々の上に、すべての働き人の上に、その職務を全うすることができますように導いてください。今日いろんな事情で来ることのできない方も、あるいはまたご家庭でインターネットを通して礼拝をされていらっしゃる方も多いかと思います。それぞれのお一人一人の上に豊かな恵みがありますように、私たちともにこの1週間をスタートしていくことができますように導いてください。皆様の中にある大きな感謝と期待を合わせて、尊い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたします。初めての方も、神様、礼拝を通してあなたのことがよく分かるように助けてください、アーメンとぜひ祈ってみてください。それでは1分間お祈りを捧げましょう。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、この朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書6章60節から71節。この朝聖書の箇所は ヨハネによる福音書6章60節から71節、新約聖書の173ページです。新約聖書は聖書の後ろにあります。後ろの方4分の1ぐらいのところに新約聖書の1ページとなっております。新約聖書の173ページ、ヨハネによる福音書6章60節から71節です。
ヨハネによる福音書6章60節、弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。これはひどい話だ。誰がこんなことを聞いていられようか。イエスは弟子たちがこうつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことについてつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方の中には信じない者がいる。イエスは最初から信じない者が誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私はあなた方に、父が与えてくださったものでなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も去ろうとするのかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。永遠の命の言葉を持っておられるのはあなたです。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。するとイエスは言われた。あなた方十二人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは十二人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 お座りください。川原崎明士官牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教唯一の希望と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。尽きることのない愛と哀れみに富んでいらっしゃる父なる神様、この朝も私たち一人一人の名を呼んで礼拝の民として招き、 主イエス様の救いに預からせ、あなたの御言葉の語りかけに心を開いて聞くときを与えておってくださいます。このためにあなたは人を通してどんなに愛の手立てをしておってくださるかを思い起こしつつ、今主の御前におります。神の前から失われ、罪と死と恐れの中に囚われていた私たちを探し出して尋ねてくださったのは、十字架に死んで復活された主イエス様、あなたです。この招きに信仰を持って応答する私たちを主のものとしてくださいました。ですから主よ、今日もあなたこそが私たちの人生の主です。私ども知っています。夕べには涙のうちに過ごしても、喜びの歌が再び心に湧き上がる朝が来ます。あなたの喜びと感謝と希望、これで私たちを新たにし続けてください。病との戦いの中にある方々の霊と心と体とを守ってください。愛する方を天に送られた方々に、主イエス様の慰めと主にあって再会の望みに固く立たせてください。世界のさまざまな分野に広がっている災いがもたらす不安が襲いかかってきます。疫病もその一つです。また人が作り出してしまう分断、分裂、対立、争いがもたらす本当に人間性を破壊するような不条理に対して、主の御言葉と御力をもって主の回復の技を成してください。私どもは無力さを覚える時でありますが、しかしそれでも平和の福音の使者として用いてくださいますように願い求めます。主イエス様を信頼し、天の父に聖地であることができますように、神様が備えてくださった家族の一人一人、親、両親、夫、妻、子供たちを愛し敬うことができますように、同様に教会の神の家族を愛し敬うことができますように、礼拝を終えるときには起動していらっしゃる方々と一緒に、信徒もともどもに新たな信仰の一歩を踏み出させてくださいますように、多くの願いがございますが、ただ感謝を持ってこの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
このような歌が歌われたのを聞かれたことが、歌詞だけ読みますからご安心ください。父の涙という、若い方、私が見て若いんですから私の年代にも該当するかもしれませんが、心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけた、人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎてゆく、十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。岩渕誠という作詞作曲をされる方がですね、愛する娘さんを失った父親として作られた歌、まだ2番もあったと思いますが、彼はこんなことを言っています。自分の愛する娘を失って初めて天の父なる神様が愛する一人子イエス・キリストを十字架にかけられた、その悲しみと痛みを知りました、とこう そして自分が娘さんを失ったこととかぶさるようにそれを歌ってらっしゃいました。そして今日もヨハネによる福音書を開かせていただきましたが、何度も繰り返します、その中心聖句と言ってよい3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書3章16節、このお言葉を通して父なる神様の私たち一人一人にへの無条件の、いやそこには痛みが伴った愛をもって一人子イエス・キリストをお与えくださり、この方を信じる信仰によって希望のある人生が与えられるんだ。今朝司会者が招きの言葉として読んでくださいました、ローマの信徒の手紙5章5節ですね、この希望は失望に終わることはありません、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。遠い遠い2000年前に父なる神様が成してくださった愛の限り無条件の愛を注ぎ、本当に父なる神様は痛みを持ってご自身の御子を捧げ切ってくださった、その愛が今私たち一人一人に聖霊様によってこの愛が注がれている。私たちは希望なくして生きていきません。人が生きることができるのは希望があるからです。聖書が語る希望は決して失われることのない命だと言ってるんですね。日本語で私は命っていう言葉をちょっと調べてみますと、息のうちという言葉が省略された言葉でようです。息のうち、2番目と4番目に言ったら命になりますね。なるほどなと思った、息のうち、それを省略したのが命だと、説明されていました。息をしているのが人生だという、そういう言葉の捉え方です。ということは死ねば終わりだって、非常に合理的な言葉だなと思いましたけれども、聖書でいう命は息のうちを超えたものです。永遠の命、今朝も読んでいただきました。ずっと6章続いてますが、パンが出てきたりなんかいろいろ出てきますけれども、永遠という言葉が何度も出てありまして、今日も中心聖句しました、68節に永遠の命という言葉が出てまいります。息を その命を超えた永遠の命を得ることができる、そこに必ず望みがある、失われることのない、説教であったさせてもらいましたが、唯一の希望があるんだという、私たち一人一人にこの唯一の永遠の望み、それが与えられている、そこに招かれていることをもう一度新たに受け止めさせていただきまして、導かれていきたいものでございます。さて今日読んでいただいた箇所、なんか聖書の中でも寂しい箇所だなと思うんです。もう私こう飛ばそうかなと思ったんですが、いや順番にやりますと約束したもんですから、ここから父の日の説教と、ちょっとこう祈らされましたけれども、また厳しい現実が書いてあるなと思います。文字面は読むの簡単ですけれども、イエス様を取り巻いていた多くの人たちが最後まで信頼したわけじゃない、従ったわけじゃない、そうしたのは実にわずかであった。私ですが思わないでください。日本中の多くの人々の中で私たちはある意味では選ばれてここに集っております。イエス様に触れた人の中から去っていた、そこから去っていた人がいたとある。しかもそれは十二弟子以外にも弟子がいましたから弟子たちだったって。いつだったかこんなことを尋ねてくださった方がありました。私もイエス様が地上におられた時のように、その時代に私がおったならば素直にイエス様を信じることができたのに、だって見て声を聞くことができたのに、 私その時にこの66節の言葉を読んで説明したことがあります。66節見てください。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。実際見たり聞いたりしている人が離れていったよ、去っていったよ、現実があるんですね。ちょっと悲観的な話で最初しますけど、現実ありますよ。なぜでしょう。人々が考えていたイエス様とは違ったからです。期待はしていたんです。でも彼らが思っていたイエス様像がどうも違っていた。当てが外れた。よく当てが外れるとありますね。失望したんだ。教会に失望したって時々聞くことありますが、そうならないお願い、願いますけれども、イエス様に失望した、当てが外れたと言ってる。そういえばこの6章の最初に5000人の人、男子で大人だけですから、子供さんや女性を含めて持っていらっしゃったと思うんですが、2匹の魚と5つのパンを持って養ったという奇跡がありました。ああいう素晴らしい奇跡を、印を見たときに、ああ素晴らしいな、ああ私たちにとってこれは利益だな、期待していた。でも話を聞いていくと、いや当てが外れたな、皆さんお持ちの聖書のですね、教授じゃない41節見てください。ユダヤ人たちがイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやいてる。当てが外れました、失望しました。しかもですね、今日の読んでいただいた60節の前、前回お話したんですけれども、私のこの肉を食べ血を飲むものは、何を言い出してるんだイエス様は。先週お話しました。イエス様の語られたことが、60節もう一度見てくださいね。弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。これはひどい言葉、話だ。誰がこんなことを聞いていられようか。イエスは弟子たちがこうつぶやいているのを気づいて言われた。あなた方はこのことについて、このことにつまずくのか。うなた。もう目の前でおっしゃったことが、そんなん聞いてられますか。ひどい話だ。つぶやいている。当てが外れた。失望した。いやいや。2節見てくださいますか。それでは人の子が元いたところに登るのを聞いたらどうなるのか。これはこれから先ですね、約1年後にイエス様がこの時からですよ、1年後に、イエス様が十字架のご受難を受けられ、よみがえられ、天に登られる、そのイエス様を見たらもっとつまずくよと言ってらっしゃる。さらにですね、今日読んだ後半分、70節から71節、おお、どっかで聞いた人が出てきたぞ。イエス様が12人の弟子を選ばれたのに、その中の一人が、厳しい言葉に、イスカリオテのユダですね。裏切る。単にお金の問題だけではなかった。期待していた通りのイエス様じゃなかった。裏切られた。当てが外れた。失望した。そう言ってるんです。ちゃんとイエス様を選ばれた自由の中から、最初からそういうふうに仕向けられたわけじゃなくって、ああ、失望した。いや、この12人の弟子の中のもう一人、ペトロはですね、多くの方ご存知でしょう。イエス様が十字架にかかられる前に、ああ、自分も身が危ないなと思ったときに、一時ですけれども、イエス様を知らないと言った。当てが外れた。つまずいた。失望した。しかし知っていただくください、主なるイエス様、神様は決して捨てなさらない。そうですね、今日伝道礼拝なんですが、ちょっと説明する必要があるでしょう。70節以降のところでイスカリオテのユダが出てまいりました。よく読んでみると、この12人は 私が選んだのではないか、イエス様が選んでくださったんですよ。
ユダが、ペトロが、他の人たちが選んで、イエス様が選んでくださった。なのにひどい裏切りをしたなと私たちは思います。イエス様は最初からそう決めてらっしゃったのか、いいえ、不思議に思うんですけども、この時からですね、イエス様が十字架におかかりになる約1年ちょっとかかっています。その間、イエス様と、イスカリオテのユダ、そして、ペトロたち、緊張関係ないんです。これからずっとセッションで言いますと、もし裏切るぞーってなったら相当緊張関係が走るはずなんです。イエス様とは一切ないんです。それはイエス様が極みまで愛し抜かれたからです。イエス様はユダ、ある程度見てらっしゃったわけですけれども、悔やらためる機会を与えてらっしゃる、持ってらっしゃる、与えようとしてらっしゃる。なんとかユダよ、よく私言いますが、マタイによる福音書の中に、最後の最後までユダよ、友よと言ってるでしょ。このやつ裏切りあるかって、そんなんじゃなくて、友よ、分かってくれ、イエス様が選ばれた、極みまで愛し抜かれた、絶対死なさらない。ですから私たちはイエス様を信じる、知るという時に、肉で知ったらダメなんです。それが戻りますけど、63節、分かって分からないような言葉があるかもしれませんが、平たくちょっと説明しますね。63節、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、命である。肉は何の役にも立たない。この肉ちゃうんです。このね、お肉がいっぱい脂肪もついてる肉じゃなくて、聖書が言うこの肉というのは、私たち人間、理性的、考えたり、感情を持つこと、これ決して悪いことじゃないんですけど、それだけで、イエス様を知ろうとするならば、そういう傾向があるんです。今までの経験とか、得てきた知識で知ろうとする、役に立たない。イエス様を本当に知るのは、私たちの心に、内側に、魂に語りかけてくださる、本当にこの、聖霊によって神の愛が注がれていると、ローマの五章五節から言いましたけど、聖霊様は、神のお言葉であるこの聖書の御言葉を用いて語られる。あ、生きてらっしゃる主が私と伴ってくださるんだ。この神様がこの命を与えてくださるんだ。御言葉を用いて語りかけられることによって知ることができる。そういうことなんです。ああ、なんで私信じることができたのかな。不思議です。そのものは父が与えてくださったものなの。一人一人なんです。どうぞ私たちは、時にはクリスチャンになってから失望することがあるかもしれません。今、聖霊様が、生きる主が、御言葉を持って語りかけられることに本当に心を開いていくとき、いかなるときでも、望みは失われることはない。もう少しく見てまいりましょう。さて、イエス様が去って、永遠の命の救いに、イエス様のとか私たちは、人が去ってですね、離れ去った。さあ、どこ行ったらいいんでしょう。今日の中心聖句、68節見ていただきたい。シモン・ペテロが意味軸も言いました。言いますと、68節、シモン・ペテロが答えた、主よ、主よと言っています。私たちは誰のところへ行きましょう。誰のところへ行きましょう。いや、イエス様のところに踏みとどまるんです。すがるんですと言いがいない。私たち人間は誰かに依存しなければ生きていけません。依存存在です。だって人間ってこう人を支え合ってるでしょ。人と人との間でこう支え合ってる。依存存在です。誰かにすがらなければ。イエス様にすがることができることは幸いです。中世のキリスト教会の指導者がこう言いました。こう祈りました。あなたは、神様、主に向かってですね、あなたは私たちをあなたに向けてお作りになりました。 私たちの心はあなたの中に行こうまで休んじることはできない。今までこっち向いとったのはあなたの方にしっかり向いている。あなたがお作りになったんですから、そこに本当にすがって踏みとどまらなければ本当に休んでることができません。行こうことができません。あの若い方、あのアウグスティヌスの告白の最初に書いてある、ああ素晴らしい告白ですよ。古い古い人の話ですけども、私たちが本当にお作りくださったお方のに向き直る、そこに向かなければ本当の安息はないという、このお方に寄りすがるしかない。誰のところへ行きましょう。このお方のところへ。イエス様を信じる信仰のメッセージの中心は、今まで述べてきましたように、イエス様が十字架におかかりになってくださって死んでくださり、そして三日目に復活してくださった。イエス様が蘇ってくださったのは、もうこれでおしまいだということに終止符を打たれたの。万事休すということでは終わらないって言ってらっしゃる。イエス様が復活してくださったことは、私たちにとって、人間にとって絶望といえる死を打ち破ってくださった。イエス様を信じる者には絶望がありません。ですから、この時のペトロのように、もう一度68節、主よ、主よ、永遠の命を持っておられるのはあなたですと。イエス様、あなたです。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。一人一人が個人的に、誰かから言われてなくて本当に主体的に、空を打つような告白じゃなくて、イエス様に向かって、あなたこそと人格的に、そして私のこととして体験することとして信じ、そして体験したものとして知り続けるということです。以前、本当にだいぶ前に出会った人の話をさせていただきます。ご夫妻がですね、お子様のことで、非常に重い病気かかられたお子様のことで教会に訪れなさいました。奥様は本当に忠実に家庭集会にも集われてイエス様を信じました。ご主人様も、妻に惹かれて何とかじゃないですけど教会にお越しになられました。しかしお子様のご病気はもう治らないと医者から宣告を受けて、余命こんだけですよなんていう宣告も、いや結果今さんその後ずっと今も守られていらっしゃるんですけれども、そういうことがありました。その時そのご主人は、お父さんは、ああ私たちは神様の祝福を失ってんだね、そうおっしゃいました。神様に見放されたんだ。その時に、まあ、牧師先生が語られたこともありますし、聖書を通して信仰の父と言われるあの旧約聖書のアブラハムの話をなさった。神様は死者を生かし無から有を呼び出される神様です。望み得ないのに望みを抱いて信じるのです。言葉で言えばそこまでです。そのことはその人ってぐーっと心の中にこう届けられた。そしてその言葉の通りに一歩歩み出しなさったときに、お子様の病状は変わりません。私はそのことを、人づてに聞いたことなんですけれども、このようにおっしゃったそうです。神様は世界中を行き巡られて、この私たちの夫婦にこの子供の養育を託しなさった。永遠の命をいただいて生きるというのはこういう恵みの世界です。世界中を行き巡って、この子を私たちにお任せくださった、養育を託してくださった。 イエス・キリストに望みを置く者は、決してその希望が失望に終わることはない。いつまでも続く希望であります。お祈りいたしましょう。希望の源であられる主よ、主イエス様の十字架と復活の御業と御言葉の確かさによって、信仰によって永遠の命を得させていただき、揺るぐことのない希望に預からせていただきます。そうさせてくださることを感謝します。あなたを信じること、自分のこととして知り続けること、愛されること、愛することに豊かなものとしてください。導きを感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん、お祈りをその場所でお伝えくださいませ。
愛する主の皆によって感謝してお祈りします。アーメン。プログラムには次、献辞式とありますけれども、本日第二礼拝において献辞式を行わせていただきます。それではこの後、賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様の恵みに感謝して捧げるものです。係の者が袋を持っていきますが、まだ意味のわからない方やご用のない方は献金をなさらなくて構いません。それでは賛美します。賛美歌522番、キリストには変えられません。賛美歌522番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。永遠の命の言葉を持っておられるのはあなたですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝いたします。本庁のこの礼拝、今に至るまで導いてくださいましたことをありがとうございます。この礼拝の中で自分の都合で神様を信じる信じないを決めていないかと、ともすれば自分を神としていないかと責められました。自分の都合であなたを決める、そういった罪深いこの私のことも、あなたは決してあなたから見放さないんだということを知りました。そして御言葉を持っていつも私たちに語りかけてくださって、励ましてくださっていることをありがとうございます。今の状況がどうであれ、主を信じるその先に絶望はないと語りかけてくださり、真の安息はあなたのもとにあるんだと示されたことをありがとうございます。今声が出さず賛美をしました。キリストには変えられませんよ、何をものを、このことが一人一人の単なる言葉ではなく証として日々の生活の中で生かされていただきますように、導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金を捧げ出します。どうぞ主よ、この献金を幾倍にも増してあなたの御用のためにお持ちください。また捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますことをよろしくお願いいたします。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。